ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月18日、政府は菅新政権としては初めてとなる拉致問題対策本部の第2回会合を総理大臣官邸で開催しました。拉致問題対策本部は、拉致問題に関する対応を協議し、生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明、および同問題への戦略的取り組みなど、総合的な対策を機動的に推進するため、昨年10月13日の閣議決定により、新たに内閣に設置されたものです。今回の会合には、本部長である菅直人内閣総理大臣のほか、副本部長である中井宏拉致問題担当大臣、仙石義人内閣官房長官、および岡田克也外務大臣が出席し、昨年10月の拉致問題対策本部設置以降の報告、および今後の進め方について意見交換が行われました。会合の冒頭、菅総理は、今月10日に拉致被害者の家族の代表の皆さんとお会いをして、いろいろな話をお聞きし、また要請を受けたところであります。本当に横田めぐみさん、ご両親を含めて、ご家族の方々の30年以上にわたる言葉に尽くせないようなご苦労を直接にも感じました。拉致問題は言うまでもなく、主権侵害そのものであり、国民の生命そのものを脅かしている問題でありますから、断じて容認できないことであります。何としても拉致被害者の皆さんの一刻も早い帰国を実現するために、政府一体となって頑張っていきたいと思っております、と述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。6月21日615南北共同宣言10周年について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月15日に、朝鮮半島では、いわゆる615南北共同宣言の発表から10周年を迎えました。2000年に当時の金大中大統領が北朝鮮を訪れ、北朝鮮の金正日国防委員長と初の首脳会談を持って、その後発表した615共同宣言から10年目ということになります。今年 今年は、チョナン事件のために南北関係が今緊張しておりますので、南北での合同行事というものは開かれずに終わりましたが、10周年ということでありますので、この10年間を振り返ってみますと、南北関係が大きく変化したということを改めて感じるところであります。まず第一に大きな変化と言っていいかと思いますのは、南北が統一を追求しなくなったことと言ってよろしいかと思います。もちろん公式に南北双方が統一を放棄したと言っているわけではありませんが、実質的にはそのような形にこの10年間なってきたと思いますし、少なくとも近い将来の統一ということについては南北双方がそれを放棄しているということは明確だと思います。実は615南北共同宣言には、南と北は国の統一のための南側の連邦制案と北側の低い段階の連邦制案が互いに共通性があると、その共通性を認めた上で今後この方向から統一を施行していくとうたわれていたわけでありますが、実際そういう動きはこの10年間全くないわけでありますので、したがって実質的に統一を放棄しているということは明確であろうかと思います。第二の変化はこの10年間で南北間の経済交流というものが非常に進んだということでありまして、その結果北朝鮮が韓国の経済に依存する部分というのが相当増えたとよろしいかと思います。実際昨年の貿易の総額は16億8000万ドルですね、16億8000万ドルに上りました。これは中国と北朝鮮との間の27億8000万ドルに次ぐ2番目の大きな貿易量でありますが、他の国と北朝鮮の貿易というものは1億ドルを超えるものが一つもないということを考えますと、いかに南北間の貿易量が多いか、それが明らかになろうかと思います。今回のチョナン事件の結果ですね、韓国は北朝鮮への経済制裁ということでこの貿易の半分程度を止めると言いましたが、依然としてケソン工業団地のプロジェクトに関するところはそのまま続けるということでありますし、ケソン工業団地の活動もまだ続いていると。これは韓国もやめませんし、北朝鮮もそれをやめようとはしない。いかに南北間のこう経済の関係が進んだかということを象徴していると思いますし、同時に北朝鮮が韓国のこういう経済に依存している部分が大きいということをよく示していると思います。このように、この10年間に出来上がってきたいわゆる南北間の関係というもののこう構図といいますか、基本的構図というのはもうそう簡単には変化しないと、変わりようがないんだということが印象づけられるかと思います。そうした中で、今回の北朝鮮の615 10周年というものに対する対応で注目されましたのは、6月14日の中央報告会でヤン・ヒョンソプ最高人民会議常任委員会の副委員長が記念報告をいたしました。その報告の中で、現在のそのチョナン事件によって、引き起こされた事態、緊張した事態ですが、その重大な事態を打開することができる唯一の方法は、この南北間の615共同宣言を固守して徹底的に履行することにあると述べた点であります。北朝鮮は5月24日に韓国がこのチョナン事件による経済制裁、制裁を打ち出した後ですね、イ・ミョンバク政権を相手にしないということを言っていたわけでありますが、それを早くも修正したということが、これで明らかになります。615共同宣言さえ履行されれば南北関係が動くということを、北朝鮮は明確にしたわけでありますが、その点で今後注目されますのは、615共同宣言には離散家族の再会といった人道問題の解決を急ぐということが謳われております。 今回もまたこの人道問題の解決、特に離散家族の再会というものを契機に、再び南北関係が動くようになるかもしれない。早ければ8月15日前後にですね、南北の離散家族再会ということが実現するかもしれませんので、そういう点が注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、曽我美好さんの事案についてご説明します。曽我美好さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。曽我美好さんは1978年8月12日夜、新潟県佐渡郡真野町において娘のひとみさんと近所に買い物に出かけたまま行方不明となりました。当時美好さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。ひとみさんはその後2002年10月に帰国しましたが、美好さんについては北朝鮮側は北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしています。しかし行方不明になった際に一緒にいた娘ひとみさんが拉致されています。また拉致された後、ひとみさんに対して拉致実行犯が美好さんは佐渡に返したと述べており、少なくとも実行犯は三好さんの当時の消息を知っていたはずです。日本の捜査当局は拉致実行犯の北朝鮮工作員、通称キム・ミョンスクについて2006年11月に逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。曽我さんのふるさと新潟県佐渡市では、地元の支援団体曽我さん親子を救う会を中心に、三好さんの早期帰国実現に向けて署名活動などの活動が続けられています。日本政府は曽我美好さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、曽我美好さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。
めぐみちゃん、元気にしていますか？お父さん、お母さん、拓也、哲也をみんな元気にしておりますから安心してください。川崎には10月の4日に平和館というのがあるんですけどね、そこに横田めぐみさんコーナーというのを作って、そこにめぐみのアニメを見れるようにしたり、それから写真のパネルとかポスターとかチラシなんかも展示して、川崎の市民の方がめぐみを一日も早く帰ってほしいということを、そしてそのことに関心を持ち続けてくださいということで、そういったコーナーを作ってくれました。これはもうずっと帰ってくるまで続けてくれるそうです。それからその同じ日に川崎の市民が集まって、 拉致の被害者のが一日も早く帰ってくるようにってことをみんなで講演をしたり歌を歌ったりしてやりましたんですが、非常にたくさんの人が来てくださって、まあ、一日皆さんが一日も早くめぐみちゃんなんか帰ってくるってことを、ね、願ってるっていうことでした。だから日本中の人がめぐみやそれからその他の人が帰ってくるのを待ってますから、体に気をつけてがっかりしないで帰れる日まで頑張ってください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？あなたがいなくなって32年も経ってしまいました。お母さんがあの時41歳だったから、めぐみは10月5日で45歳になったんですね。お誕生日おめでとうございます。お誕生日に新潟の小学校の先生やあなたのクラスメートがたくさん集まってくださって、毎年あなたの誕生会を開いてくださってるんですよ。みんな年がいって、またお友達をみんな本当に立派な大人になって、めぐみちゃんが早く帰ってくるといいねって、バイオリンを弾いてくださったり歌を歌ってくださったり、あなたと一緒に合唱したお友達がみんな歌って涙を流してあなたを待ってるんです。病気になってませんか？必ず日本に帰ってくることができるから。お母さんの家からは綺麗な富士山が見えるのよ。真っ白の富士山を早くあなたに見せてあげたいし、あなたの子供たちも一緒に帰ってこられるといいね。また11月15日はあなたがいなくなったあの恐ろしい日です。毎年この日が来るとお父さんやお母さんは本当に胸が痛くて眠れないぐらい辛いです。けれどもみんなあなたを助けるために日本中の方がいっぱい頑張れ頑張れ頑張れって応援して、あなたを救い出すため、もっとたくさんの連れてかれた人たちを助けるために一生懸命にあっちこっちで救出の会を開いて日本中の人に訴えていますよ。今はもういろんな国々の人たちもそのことを知ってくれていますよ。みんなが力を合わせていますよ。めぐみちゃんは絶対にへこたれない子だから、コスモスを見たり、そしていろんなお花が大好きだったあなたのことだから、いつもそこでお花を見ながら思い出してるんでしょうね。お母さんたちと一緒に暮らせる日が来るようにみんなで祈ってあなたを待ってるから、元気でいてください。病気をしないように必ず助け出してあげるから頑張ってね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、加藤和彦さんと北山治さんのあの素晴らしい愛をもう一度です。この曲は学校の教科書や合唱コンクールの課題曲にも取り上げられ、今でも親しまれている名曲です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。